各会派の代表質問をお伝えします。代表質問は、公証団体会派、所属議員3名以上の議員が行います。なお質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、5期20年、花川区政を振り返り、高校3年生まで医療費無償化、公明党議員団、大島実の質問です。基幹型の地域包括支援センターとなった王子高齢者安心センターには、各センターを指導できる専門家、並びに介護、福祉、医療全般の専門アドバイザーの配置が必要と考えるが、区の見解は。
当該センターには、他のセンターの後方支援のため、経験のある保健師や主任ケアマネージャーを配置するとともに、サポート医から専門的助言も受けられる体制を構築しており、多職種連携により機能充実に努める。
高齢者安心センターの利用者の声によると、センターによってサービスの質に違いがあると感じる。質の高いサービスが受けられるよう、早急にセンターの平準化を求める。
事業評価などの結果を踏まえ、提供するサービスなどについて、PDCA サイクルを活用し、質の向上を目指していく。また、令和4年度には、全高齢者実態把握調査のフォローアップ事業を実施、さらなる質の向上につなげる。
厚労省の調査では、家族の世話や介護を日常的に行うヤングケアラーは20人に1人いると言われており、自ら窮状を言い出せず、周囲に気づかれない現状にある。福祉と教育の分野が連携し、区内学校の児童・生徒を対象に、ヤングケアラーの実態調査の実施を提案する。
ヤングケアラーの実態把握は必要であると考えており、今後、子ども・子育て支援計画や教育ビジョンの改定の意識調査などの機会を捉えて、ヤングケアラーの把握に努めていく。
高校生の医療費助成について、都は令和4年度予算案に7億円を計上し、区市町村のシステム改修を補助し、区市町村との協議がまとまれば、令和5年度から順次高校3年生までの医療費が無償化されるとのことである。区は医療費無償化に所得制限を設けるのか。
子どもの医療費無償化は、子育て施策の中でも重要な施策の一つである。区としては、高校生への拡大にあたっても、中学生までと同様に所得制限も設けない方向で検討を進めるとともに、財源確保などを都に要望していく。
王子駅周辺の活気ある街づくりのイメージや、新庁舎のイメージなど、区民が北区に明るい希望などを描けるような、北区の将来像を問う。
王子駅周辺の街づくりのほか、誰もが希望にあふれ、人や街や未来が輝く将来像を描く必要がある。令和4年7月頃には、2040年頃を目標年次とした区の将来像を示せる予定であり、区の未来を積極的に発信していく。
5歳から11歳までの子どもへの新型コロナのワクチン接種が努力義務の適用から外され臨時接種となった。保護者や子どもに不安を与えない丁寧な説明、安全性についての正しい情報提供と接種全般に関わる周知が求められるが、具体的な対応について区の見解は。
ワクチンの有効性や安全性など接種全般に関わる周知について、国が作成したリーフレットを有効に活用して周知に努めていく。
学校給食費補助制度は、保護者の経済的負担を軽減するために我が党が要望し、区長の決断で実施された制度であるが、多子世帯の条件付きであるため制度の拡充を求める。
本制度は他区に先駆け第2子から補助しており、ここまで対象を広げている例は少ないと認識している。今後とも多子世帯への学校給食費負担軽減を着実に進めていく。
荒川が氾濫した場合、改築予定の堀船中学校の体育館や教室を住民を守るために 水害時の避難所として機能が発揮できるよう設計に反映してもらいたいが、区の見解は。
設計事業者選定における提案内容や、学校関係者など参加によるワークショップでの意見のほか、他区の取り組みなどを参考にし、検討を進める。
以上、公明党議員団、大島実の質問でした。次は、区長5期目、締めくくりの予算を問う、条例改正も絡む、組織改正を問う、自由民主党議員団、大沢隆の質問です。今後も健全な財政運営を維持していくために、財源確保策をはじめ、区を取り巻く現状をどう分析・評価し、どのような考え方・方針に基づいて令和4年度予算を編成したのか。
歳入は景気変動の影響や税制改正などにより、一般財源の確保に難しさを抱えており、歳出は新たな行政課題への対応などによる財政規模の拡大傾向が想定される。こうした中で、ふるさと北区の実現に向け、コロナを克服し、未来へ飛躍するための積極的な予算も編成した。
人生100年時代の到来などを考えると、福祉と保健・医療の連携はますます重要になる。今回の健康福祉部の組織改正の課題についてどう捉え、どのように課題解決を図るのか。
医療職の専門的な知見を生かし、健康施策の充実を図る組織改正であるが、これまで健康福祉部として築いてきた福祉と医療の連携の継承・発展も必要だと考えている。福祉部と健康部の連携を組織規定に明示し、両部の強固な連携・協力体制を構築していく。
議官を設置した理由を問う。また、都市拠点デザイン担当部長と鉄道駅関連プロジェクト担当部長の役割分担をどう考えているのか。
本格化する駅周辺のまちづくりを一層推進するため、関係機関と極めて困難かつ高度な折衝調整を行い、全庁的な視点で業務を遂行する技官を設置する。都市拠点デザイン担当部長は、王子駅周辺などの拠点形成に向けてまちづくりビジョンや具体的な計画をデザインし推進する。鉄道駅関連プロジェクト担当部長は、鉄道駅に関する施策を専門かつ集中的に所掌し、技官に兼務させる予定である。
DX の推進にあたり、新たに登用される CIO 補佐官の役割と組織体制の整備や職員の育成についてはどう考えているのか。
CIO 補佐官には、帰宅版 DX 推進方針策定への提言など豊富な経験や知見も生かしたサポートを求めていく。組織の強化は重要な視点であり、帰宅版 DX 推進方針の中で組織再編も含めて検討する。職員の育成は積極的な専門研修参加を促すなど、人材育成に取り組む。
自治体においては、今後早急に DX 化を進め、生産性の向上を図る必要があると考える。北区における現在の DX 化の状況と、新年度の予算執行による DX 化の進捗を問う。
北区情報化基本計画2020の事業への取り組みにより、一定程度の DX の推進が図られたと捉えている。令和4年度は RPA の本格導入、AI チャットボットの構築など、DX の推進に資する事業の積極的な展開により、着実に区民の利便性の向上などを図れると考えている。
昨年、帰宅版子ども条例の制定を求め、区長及び教育長から、制定に向けて検討を進めるとの答弁があった。令和5年度に子ども家庭庁が創設されるため、条例の名称は子ども家庭条例としてほしい。条例制定に向けたその後の協議、検討の進捗状況を問う。
区として子ども・子育て会議において条例制定に関する意見も伺うとともに、先行事例の調査なども行ってきた。 令和4年度から条例制定に向けた具体的な検討に着手していく。
子どものための環境整備は、行政と家庭、地域などが一体となって取り組むべき課題である。様々な見地から検討を行い、北区としての特色を生かした北区版子ども家庭条例を制定することが望ましいと考えるが、見解は。
北区は乳幼児期から学齢期までの一貫した取り組みを教育委員会に一元化しているという特色がある。両部門が連携して多角的な視点で意見集約を行う過程において、地域性を生かし、関連施策を推進するための北区らしい条例という観点から検討を加えていきたい。
以上、自由民主党議員団、大沢隆の質問でした。続いて、積み立てよりも暮らし応援を、北区基本構想の策定にあたって、日本共産党北区議員団、野々山健の質問です。新型コロナは未だ収束のめどが立たない。財政に余裕があるなら、積み立てよりも暮らしや営業への支援をというのが区民の声だと思う。さらなる財政基金の活用について見解は。
感染状況や社会経済の動向の把握に努め、関係機関などと連携し必要な支援策を講じる。また、歳入状況や行政需要などを勘案し、財政調整基金の活用も含め適切に基金を運用する。
新型コロナにおいては、さらに大きな波が来ることも想定し、感染対策として高齢・障害施設に加え、保育園や学校の従事者へ PCR 定期検査の実施を求める。
区では感染者の発生時に必要な検査を実施している。都では保育園などを対象に集中的検査を実施しており、希望施設は定期的検査を受けられるため、都の検査の活用を周知する。
新型コロナの臨時特別給付金について、給付金の対象外となっている子育て世帯に対して、区独自に1人10万円の給付を求める。
区独自の追加給付は相当規模の一般財源も確保する必要があり、様々な新型コロナ施策に優先してこれを実現することは困難である。
児童生徒が減少するとして適正配置方針による小学校の統廃合が進められてきた。今後30人学級や中学校での少人数学級化が進んでいくことも展望し、学校改築の機を捉え計画的な学校施設整備に取り組むよう求める。
少人数学級の推進に関する国の動向を注視するとともに、東京都教育人口等推計や住民基本台帳のデータなどを分析し、教育環境の向上に資する適時適切な学校施設の整備に努める。
すべての区立小中学校、幼稚園、認定こども園でのタイムレコーダー導入により明らかになった働き方の実態と、それを改善する次の一手について教育委員会の見解を問う。
公務効率化や調査報告の簡略化などにより時間外勤務が80時間を超える教職員は減少傾向にある。引き続き働き方改革を進める。
北区基本構想策定にあたり、経営改革プランに具体化された行政改革路線を検証し、新自由主義の政策の抜本的転換を求める。
経営改革プランの改定にあたり、現プランの総括を行うとともに新たな視点も加え検討する。
区では環境基本計画の改定に取り組んでいるが、 CO2 削減目標は少なくとも 50% 以上とする必要があると考える。現在の検討状況、目標値について見解は。
次期環境基本計画は現在骨子案をまとめており、その中では CO2 を含む温室効果ガス全体の削減目標を定め、2013年度比で2030年度までに 50% 削減を目指すことを検討している。
赤羽一丁目市街地再開発について、コロナ禍で中断しているまちづくり協議会を再開し、計画の全容を地域住民などに明らかにするとともに、第2・第3地区計画の進捗による 駅周辺の環境の変化も含めて、赤羽の街の在り方を自由に討議できる住民協議の場の確保を求める。
昨年12月には2年ぶりに協議会総会が開催され、今後の活動方針などが決議された。活動方針では、街づくり懇談会の開催などに積極的に取り組むとされており、今後活発な議論の場が設けられると認識している。
現基本構想に掲げられている平和と人権の尊重の理念を体現しているのが日本国憲法である。今後も恒久平和を謳った前文や第9条をはじめ憲法のすべての条項を守り生かす癖を実現することを求める。
憲法は平和や国民の権利自由を守るための最高法規であり、区政運営にあたっては当然に尊重すべきものと考える。引き続き憲法や関係法令を遵守しつつ、区民福祉の向上を追求し、区政の推進に努めていく。
以上、日本共産党北区議員団野々山健の質問でした。代わってジェンダー平等な北区に向けて、既存の制度や慣行の見直しを、立憲クラブ臼井愛子の質問です。新型コロナのオミクロン株による感染対象の変化に伴い、若年層の検査体制拡充を求める。
区内大学と情報共有を行うとともに、都の PCR 等検査無料化事業などと連携し推進する。
都や区の施設において新型コロナの電話相談が急増しているとの報道もあるが、区の電話相談体制の状況と外国籍の方への対応は。
都と役割分担した24時間の電話相談や業務の一部委託など相談体制強化に努めている。外国語での相談には優しい日本語の活用、通訳サービスの利用などで対応している。
コロナ禍での社会経済活動について、区でも積極的に独自の給付や支援を行うべき。
区ではこれまでも独自の区民生活や産業、経済活動の支援を進めており、今後も必要な支援策は関係機関などと連携し対応していく。
パートナーシップ宣誓制度導入を機に、SNS を利用した LGBTQ 当事者に関する区独自の実態調査の実施を求めるが、見解は。
SNS やウェブを活用したアンケートは、傾向を把握するための参考資料として活用している。性的少数者の実態調査を実施する場合は、渋谷区の事例も参考に検討する。
保育所等利用申請書では、保護者氏名の欄に父母のチェック欄がある。パートナーシップ宣誓制度導入に伴い、同性カップルの子育てを想定した各種様式への変更は、性別欄を含めどの程度進んでいるか。
区民に関わる書類などの性別欄については、適宜見直しを行っている。保育園の利用申請書などは、分かりやすさの点から、父、母といった表記を用いているが、今後は他自治体の表記なども参考としながら、見直しを検討する。
同性カップルは、異性カップルのように家を借りられず、また医療機関に家族として扱われないといった、LGBT 当事者が抱える問題がある。事業者と連携した取り組みや、医療機関への周知と差別のない対応を求める。
北区パートナーシップ宣誓制度の導入に先立ち、不動産関係団体などに対して本制度を周知するとともに、制度を活用された方々への支援を依頼する。また、医療機関に対しては、制度の趣旨を十分に説明し、理解を求めていく。
豊岡市のジェンダーギャップ解消戦略では、ジェンダーギャップが解消された町の姿が示され、分析や考察が丁寧にされている。区でも基本構想をはじめ、各種計画の策定では、このような考え方を示すべきと考えるが、見解は。
区の新たな将来像を定めるにあたり、ジェンダーギャップの視点も重要な課題の一つと認識している。各個別の計画については、すべての計画においてジェンダー主流化や LGBTQ 政策についての具体的な方向性などが示されるものではないと考えているが、検討の過程においては考慮されるべき内容と認識している。
北区の SDGs 認証制度を導入するにあたり、区として独自の SDGs 指標を示すべきと考えるが、見解は。
独自指標の設定にあたっては、基本構想の議論を踏まえるとともに、SDGs のゴールとの関係性の整理などを図る必要があると考える。
SDGs 認証制度導入とともに、札幌市のようなLGBT フレンドリー指標制度を導入することで、ジェンダー平等に大きく関係し、事業者への周知啓発も可能になると考えるが、見解は。
北区版 SDGs 登録認証制度の制度設計や評価手法を検討する際に参考とさせていただく。
区の子育てアプリの多言語対応について、利用者の必要性に応じたさらなる対応を求める。
子育て中で利用可能な環境にあるすべての方の登録を目指していきたいと考えており、多言語対応については言語の追加を検討する。
以上、立憲クラブ臼井愛子の質問でした。各会派の代表質問をお伝えしました。